御国を受け継ぐ者と題して、宍戸俊介牧師にメッセージを伺います。
ただいまエフェソの信徒への手紙3章の1節から13節までをご一緒にお聞きしました。1節の言葉をもう一度繰り返してお聞きします。こういうわけで、あなた方異邦人のためにキリストイエスの囚人となっている私パウロは、この一節の言葉は終わりのところで口ごもったようになってしまって、パウロが黙り込んでしまっています。で、本当はパウロはこの先にエフェソ教会の人たちのことを覚えてお祈りをしようとしていました。で、そのお祈りの言葉というのは14節のところから始まります。1節の言葉、14節の言葉を見ると、お気づきになると思いますが、こういうわけで私はっていうふうに同じ言い方になっています。パウロは1節で一旦話を打ち切って、それを14節でもう一回始めているわけです。ですから、ここで口ごもったようになっているのは、これは別に言い淀んでいるわけではありません。そうではなくて、パウロは一節のところで自分が何気なく口に上らせてしまった言葉に気がついてです。そしてその言葉について一言説明が必要だなというふうに思って、お祈りの前にその説明を加えている、そういうところが今日のところです。で、そのパウロが気がついて説明が必要だと思った言葉は何かと申しますと、キリストイエスの囚人っていう言葉です。パウロ自身は普段から自分のことをキリストのしもべ、もっと言えばキリストの奴隷である、とそういうふうに語っていました。自分はイエス様の奴隷なんだから、主人の求めるどの場所にも出かけていって、そして主人がここで語れと命じていることを語らざるを得ないのだと、そんなふうによく語っています。そしてそういう生活の中でです、イエス様のことを語っている中で捕らえられ、牢屋の中に閉じ込められ、囚人の生活を送るということもたびたびあったのです。使徒言行録の13章からパウロの世界伝道旅行の記事が始まりますけれども、その使徒言行録の13章から28章までを読んでいますと、パウロはまずフィリピの町で投獄をされます。そしてその時は許されて出てきたものの、次にはエルサレムで暴動に巻き込まれ殺されそうになるところを保護されるんです。で、保護されるというと聞こえはいいんですけれども、その後はもう解放されて自由に歩き回ることは許されなくて、エルサレムの町の中でローマ軍の兵舎の中に留め置かれるというふうになります。で、そのまま裁判も開かれずに何ヶ月も放置されたものですから、パウロはついにローマ皇帝直々の裁判を求めて、上訴をする、ローマ皇帝の裁判を求めるということになります。そのためパウロの身柄はエルサレムからカイサリアへ、そしてカイサリアからさらにローマへと護送されていくというふうになりました。その間中ずっとパウロはローマ兵の監視下に置かれて自由を制限されたのでした。今日の箇所に語られているキリストイエスの囚人となっている私パウロという言葉は、そんなパウロの現状、今の身の上の様子を語っている言葉です。パウロにしてみれば、もともと自分はイエス様のしもべ、イエス様の奴隷なんだと思って働いていますから、この監禁状態に置かれているということはさほど答えているわけではなかったようです。むしろこの今置かれている状態の中で、どうやったらキリストのしもべとしてのあり方を果たすことができるだろうかと、そう思っていたようなんですけれど、しかしキリストイエスの囚人っていう言葉を聞かされる人たち、ことにエフェソ教会に最近加わるようになって初めて、こういうパウロの言葉を聞く人にとってはこの言葉はショックだろうなというふうにパウロは感じたわけです。つい何気なく自分の境遇を口に出したわけですけれども、しかし聞く人たちがそのことで不安や恐れを覚えることがないように、 丁寧にこれは自分の今の状況について語った方がいい、そう考えてパウロが今の境遇について語っているのが、今日聞いているこの1節から13節のところなんです。13節の一番終わりのところを見るとこんなふうにパウロ言っています。だからあなた方のために私が受けている苦難を見て落胆しないでくださいって、パウロの言葉を聞いてショックを受け落胆する人がいるのではないか、そうではない、どうか落胆しないでほしいというふうにパウロは言っているんです。ところでです、しかしそれはそうなんですが、パウロの語っている言葉を聞いてエフェソ教会の人たちはどう思ったか、エフェソ教会の人たちにとっては大変気がかりに思える言葉があったんです。それはあなた方のためにってパウロが言ってるんですね。一節のところでこういうわけで、あなた方異邦人のためにキリストイエスの囚人となっている、そういう私パウロというふうに言ってます。13節のところでも、だからあなた方のために私が受けている苦難っていうふうに言ってるんです。パウロが今囚われの身にある、四六時中見張られ監視を受けている、そういう不自由さや、いずれ裁判を受けてその結果によっては処刑される恐れがあるって、そういう状態を苦難というふうに言ってるわけですけれども、それはあなた方のためだってパウロ言ってるんですね。あなた方のための囚人であり、あなた方のための苦難だというふうに聞かされて、言われているエフェソ教会の人たちはとてもこの言葉が気がかりになったに違いないわけです。一体どうしてこういう言い方がされるのでしょうか。それはパウロがなぜ捕らえられているのか、なぜ囚われの身になっているのかという、その理由を考えてみるとよくわかります。パウロが最後に暴動に巻き込まれて捕らえられた場面というのは、使徒言行録の21章の27節以下に記されています。そこを読むとこんなふうに書かれているんです。使徒言行録の21章の27節から29節までをお聞きします。新約聖書の257ページです。257ページ、使徒言行録21章の27節、上の段の段落が変わっているところですが、こんなふうに書かれています。7日の期間が終わろうとしていたとき、アジア州から来たユダヤ人たちが神殿の境内でパウロを見つけ、全群衆を先導して彼を捕らえこう叫んだ。イスラエルの人たち手伝ってくれ、この男は民と律法とこの場所を無視することを至るところで誰にでも教えている。その上ギリシア人を境内に連れ込んでこの聖なる場所を汚してしまった。彼らはエフェソ出身のトロフィモが前に都でパウロと一緒にいたのを見かけたので、パウロが彼を境内に連れ込んだのだと思ったからである。ここに発生する大暴動によってパウロが殺されかかる。その最中にエルサレムの様子を見張っているローマの兵隊たちが到着をして、パウロの身柄を保護して、それから逮捕して兵舎の中に監禁するようになったわけです。この使徒言行録の記事をお聞きになってお気づきになったと思いますが、この日パウロはです、連れ立って歩いているのではなくて、神殿の中を一人で歩いてたんです。前の日にエフェソ出身のギリシャ人と神殿の境内じゃなくて神殿の外のエルサレムの町の中を連れ立って歩く姿が目撃されていました。ところがこの日パウロは一人で神殿の中を歩いていた。それを早とちりしたユダヤ人たちが、異邦人をギリシャ人を連れ込んではいけない、神殿の境内にパウロが連れ込んだと思い込んで誤解して襲撃をしたわけです。パウロが受けた襲撃、そしてその結果の逮捕っていうのは、 これは思い違いによるハプニングです。しかしその大元をたどっていくとです、それはパウロがユダヤ人以外の異邦人と親しく行き来をしている、交際をしているということが、あるから誤解を受けているわけです。そしてこの交際というのはただです、人間的に親しくなろうとして結ばれているものではなくて、パウロはもともと異邦人だった人でも今は神様の民として受け入れられている、そういうことがあり得るんだと告げ知らせて、教会に生きる兄弟姉妹という交わりを結ぶようになっている。ですからパウロが今キリストの福音を述べ伝えるしもべ、奴隷としての獄者につながれているというのは、実はあなたたち異邦人が神様の民であると、そう述べ伝えた結果だってパウロは言ってるんです。もともとはあなたたちエフェソに住んでいる人たちは異邦人だった、でも今はこの私と一緒に神様の民の一人とされている。神様はそういう福音をキリストイエスという方を通して私たちに告げてくださったのだ。パウロはこのところでそんなふうに語っています。エフェソの信徒への手紙の3章に戻りますが、3章の5節から7節のところを読みますと、こんなふうに言われているんです。この計画はキリスト以前の時代には人の子らに知らされていませんでしたが、今や霊によってキリストの聖なる使徒たちや預言者たちに掲示されました。すなわち異邦人が福音によってキリストイエスにおいて約束されたものを私たちと一緒に受け継ぐもの、同じ体に属するもの、同じ約束に預かるものになるということです。神はその力を働かせて私に恵みを賜り、この福音に仕えるものとしてくださいました。キリスト以前の時代には知られていなかったことが今や掲示されて知られるようになっているってパウロは言います。それは何かというと、異邦人たちがキリストによってユダヤ人と同じ体、同じ約束に預かるものとなっているっていうことです。異邦人が福音によってキリストイエスにおいて約束されたものを私たちと一緒に受け継ぐもの、同じ体に属するもの、同じ約束に預かるものとなる、そういうことが知られるようになっているって言ってるわけです。今パウロが経験している苦難、あるいは困難な状況っていうのは、神様が元は異邦人だった、神様と関わりなく生きていた人たちをご自分のものにしよう、ご自分のものに招こうとしている中で起こっている出来事です。そしてあなた方はそうやって神様に招かれているのだから、間違いなく招かれているんだから、私が苦境に置かれているのを見て落胆しないでほしいってパウロは言うんです。この苦難というのはあなた方が神様の栄光に照らされて生きるためになる、生きるようになるためのことだからだっていうふうにパウロは言います。それが13節の最後の言葉です。だからあなた方のために私が受けている苦難を見て落胆しないでください、この苦難はあなた方の栄光なのです。でそういうふうに言うんです。パウロはあなたたち異邦人だった人も今や神様の民とされて私と同じものを受け継ぐようにされている、同じ体に属するものと招かれている、その福音を伝えてるんだ、だからどうか落胆しないでほしいってパウロ言うんです。パウロはどうしてキリストの使徒とされたのか、それは異邦人たちにもキリストの福音が語りかけられる、そしてそこから信じる人が起こされるようになるためでした。神様がそういう特別な恵みをパウロに与えて、そういう務めに任じてくださったんです。でもパウロ自身はです、そういう務めに今実際に自分は立てられていると思って一生懸命働いているんですが、この立場、この務めっていうのはひとえに神様の憐れみと忍耐によって与えられたものだって、そして自分は本当は福音を伝えるのにふさわしくない点がたくさんあるんだということをよく承知していました。 8節のところでこんなふうに語っています。この恵みは聖なる者たちすべての中で最もつまらないものである私に与えられました。でパウロが自分のことを 聖なる者たちすべてのうちで最もつまらないものって呼ぶのはここだけではありません。このつまらないっていうことをもっとはっきり言っているのはコリントの信徒への手紙の第1、15章9節ですが、こんなふうに言うんです。私は神の教会を迫害したのですから、使徒たちの中でも一番小さなものであり、使徒と呼ばれる値打ちのないものです。でこれがパウロの偽らざる気持ちでした。自分は教会を迫害した、かつて大勢の兄弟姉妹を苦しめ死へと追いやった、だから自分など本当は使徒と呼ばれる値打ちなんかない、でも値打ちのないもの、最もつまらなく資格のないものが、ただ神様の憐れみによって、神様の忍耐によってなお務めを与えられて働くものとされている。パウロ自身にとってはこれはとっても不思議なことだったに違いないんです。でも事実としてパウロは今使徒としての務めを与えられて、そしてそれどころか異邦人に福音を伝えるために務めを与えられて、その務めを果たすために囚われの身、不自由な生活の中に置かれているんです。パウロは今自分が監禁をされている、捕らえられているって、そういう意味では不自由な境遇にありますけれど、しかしパウロが自分のことを振り返るときにはです、その使徒にされる以前に大勢の兄弟姉妹たちを死に追いやってしまった、迫害して多くの人の命を奪ってしまったんですから、そういうパウロはその時点で神様に命を取られていても文句は言えない立場なんです。お前は多くの無実の人の罪を、無実の人の命を奪った、血を流した、その責任を今私は問う、お前は自分の命を持って過ちを償えって言われたら、パウロは直ちに命を差し出すほかない。そういう意味ではパウロは人生の失敗者だと自分のことを思っています。ところがそのパウロがです、ユダヤ人だけでなくて異邦人たちに福音を伝えるようになっているんです。あなたは神様に作られ、とっても大事に持ち運ばれている、かけがえのない一人です。神様があなたを生きるように、そして支えようとしてくださっています。あなたはそのことを知って神様に招かれて生きる人になりなさい、そう言いながら教会へと多くの人を招いて、神様の御言葉を聞いて慰められ励まされて生きる生活に多くの異邦人たちを導こうとしている。パウロは実は間もなくローマ皇帝の裁判に臨むという、この時そういう境遇にいます。そしてローマ皇帝の裁判に臨んだならばです、パウロはほぼ間違いなく死刑を宣告されるということは、分かっている状況なんです。どうしてかっていうと、当時のローマ皇帝っていうのは自分を神として拝むことを帝国内の人々に求めていました。ところがパウロは自分は本当の神様に仕えるものだって言わざるを得ないんです。裁判の場でローマ皇帝に向かって、あなたは本当の神ではない、あなたは人の命を殺めることはできても作ることはできない、人々の上に立ってさまざまな実りを絞り取ることはできるけれども、それを与えることはできない、あなたも本当の神様の前では哀れなただの一人の人間だということを言わざるを得ないんです。どうしてか、イエス様のしもべだからです。パウロはそういうふうに法廷に出て語ったならば、おそらく皇帝を侮辱する不敬罪に問われて死を宣告されるというふうになります。で聖書の中にはパウロの死のことは出てこないんですけれども、しかし教会の言い伝えではパウロは紀元67年頃ローマで殉教の死を遂げたのだというふうに言われています。でさてエフェソの人たちはそういうパウロが異邦人に対して福音を述べ伝える、そのことによって教会に招かれた人たちですが、今晩ここに集まっている私たちだって一人もここにはユダヤ人はいません。 ユダヤの人から見たら私たちだって異邦人なんです。でもパウロは異邦人である人に言うんです。あなたたちはもともと神様と関わりのないところに生活をしていた異邦人だったけれども、今はそうではない。今はキリストによって同じ体に属するものとされ、同じ約束のもとに持ち運ばれていて、それを受け継ぐ一人一人とされているんだって、そうパウロは語ってるんです。人間を生かそうとする神様の知恵は教会によってこそあなた方に伝えられるようになっている。あなたはこの教会につながって神様の慈しみに満ちたご支配のもと生きるように招かれている。異邦人であったあなたもそういう中に入れられているんだ。パウロはそういうふうにエフェソの教会の人たちに伝えました。そして今晩私たちにも同じことが語られているんです。10節から12節を聞いて終わりたいと思います。こうしていろいろな働きをする神の知恵は今や教会によって天上の支配や権威に知られるようになったのですが、これは神が私たちの主キリストイエスによって実現された永遠の計画に沿うものです。私たちは主キリストに結ばれており、キリストに対する信仰により確信を持って大胆に神に近づくことができます。私たちは神様が支配をしておられる、神様が権威を私たちの上に持っておられるということを知らされて、そしてその神様がこの私に共に歩んでくださるのだということを聞かされる、大胆に神様に近づくことができるんだけど、それはイエス様によって私たちに知らされていることなんだ。そのようにパウロが語りかけている福音を聞き取りたいと思います。私たちがパウロから知らされていること、それは本当に神様がイエス様を通して私たちを生きていいのだと招いてくださっているということです。そのことを受け止めて歩みたいと思うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、異邦人も神様の民とされている、ユダヤ人だけが神の民なのではない、とそのような福音をパウロが語り、そしてそのことをユダヤ人たちに憎まれ、エルサレムの境内で捕らえられ、暴動の中命を落としそうになったとき、パウロはそこから牢屋の中で暮らす囚人としての生活を始めました。パウロはしかし自分が伝えたことを曲げることはなく、それどころかローマ皇帝の前に立っても本当の神が異邦人であるあなたを招いておられる、あなたは神様のもとに命を与えられ生まれてきていて、神様を持ち運んでくださる中を生かされているのだと、そのように語るために今牢屋の中にとどまっています。私たちにも同じ言葉が語りかけられていることを思わされます。私たちはともすると聖書の中から語りかけられている言葉に耳を傾けることなく、他のことに気を取られて歩みがちです。自分がうまくことを運んでいるときはそれでいいのですけれども、しかし本当に思いがけないことや辛いことや悲しいことに出会うと、私たちはすぐにぺしゃんこにしおれてしまうようなところがあります。しかしどうかそのような私たちにあなたが語りかけてくださっている御言葉を聞き続けることが許されますように。本当に取るに足りないと思っていたパウロが、しかしそのような福音を語る務めを与えられていることを光栄に感じながら牢屋の中で感謝してあなたに仕えている、そのような生活を送っている姿をどうか私たちが知ることが許されますように。そして私たちにもそれぞれ与えられている今日の生活の中で精一杯あなたに仕え、またあなたが命を与えて生かそうとしている私たちの隣人に仕えて、みんなで命を感謝し喜んで歩んでいく生活を営んでいくことができますようにお導きください。あなたは命をこの地上に生きる人に与え、そしてまたこの地上の人からその命を取り上げ身元にお召しになることもおできになります。そのような悲しみに出会うときに、どうかあなたがそれでもあなたは私のものなのだと呼びかけてくださる御声を私たちが聞き続けることが許されますように。 私たちの仕事がこの地上でついえとうまくいかないと思うときにも、あなたがそれでもなおあなたはそこで生きるのだ、そしてみんなが生きることに使えるのだとおっしゃってくださる、その御声に私たちが耳を傾けることができますように、どうか聖霊によって私たちを導いてくださいますようお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。